瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市文化振興財団の河合君親さんに、現在瀬戸市の中で国の史跡に指定されている窯跡、小長曽陶器窯跡についてお話を伺います。お電話がつながっています。呼んでみましょう。河合さん。
はい、どうもおはようございます。
よろしくお願いします。まずはじめにですね、ここは国の史跡ということなんですが、はい、瀬戸市にはどのくらい国の史跡ってあるんですか？
国指定という大きな括りですとですね、例えばその建造物とかですと、あの上皇寺の本堂とか、
はい、
あと上皇寺の中にあるんですけども、あの初代の尾張藩主の徳川義直公のお墓、まあ、原型公廟といいますけれども、まあ、そういったものがございますし、はい、あと工芸品とかですと深川神社にあります陶製狛犬、これも史跡、工芸品の国の工芸品に指定されています。で、国の史跡ということになりますと、あの今回ご紹介する小長曽の陶器窯跡と、もう一つ平治陶器窯跡、はい、この2つしか今のところないんですね、
はい
はい、でその中でも小長曽というのは瀬戸で最初に指定された大変貴重な窯跡でして、はい、でしかもですね、今年ちょうど史跡指定50周年を迎えるということですね。
そう、50年、ね、ということなんですね。じゃあ非常に貴重な窯跡ということですよね。
そうですね、はい、
で、あの瀬戸にはこうたくさんの窯跡があるって聞いてますけども、
はい、
その中でなぜこの小長曽が国の史跡に選ばれたんですか？
ですね、小長曽っていうのはもともとですね、14世紀の終わりから15世紀の初めですので室町時代ですね、その時代に小瀬戸と呼ばれる焼き物を生産していた窯なんですけれども、確かに今あのおっしゃった通りですね、鎌倉時代から室町時代にかけてのこういう窯跡というのは500基以上瀬戸にあると言われています、はい。で、小長曽はですね、その他の窯とは違って、実は江戸時代に再利用されたということが近年の調査で明らかになりました。
はい、
はい、でそこがですね、他の窯とは一番違う部分かなと思います。でまたですね、江戸時代に再利用された際に改造されていますので、はい、あと補修もされてますので、現在まで非常にいい状態で残されたということも理由の一つかもしれません。
江戸時代にわざわざ室町時代の窯をまた使った再利用したということですよね。
はい、
でも古い窯を使うよりも江戸時代新しい窯でまた焼いた方がいいような気もするんですけども、その辺はどうなんですか？
実はですね、江戸時代に小長曽を再利用したのは、当時赤津で投稿していた加藤彦九郎という人物であったことが記録に残ってるんです、
記録があるんですね。
記録があるんですね、その誰がっていうところまであるんです、でそして、彼はですね、尾張藩の命令で小長曽を再利用しているんですよ。で理由なんですけど、簡単に申し上げますと、江戸時代の人たちから見てですね、室町時代、昔になりますよね、非常に優れた焼き物がたくさん作られていたと。だからその当時室町時代と同じ窯で採算度外して焼いたらいいものが作れるというふうに考えたようなんですね。で小長曽っていうのは江戸時代の村絵図に残されておりますので、その場所がその存在すでに知られていたんですよ、
はい、
でそうしますと、その小長曽を選んで加藤彦九郎という人物が尾張藩のために焼き物を焼いたというようですね。
やっぱりその資料として絵図にもちゃんと残っているっていうことなんですね。
そうですね、
貴重な窯ということですよね、
はいはい、
でもその再利用された証拠ってその記録だけですか？もっと他にこうちゃんとした証拠とかっていうものってあるんですか？
は
い、
実はですね、平成12年になりますけれども、小長曽の発掘調査を行ってます。私も参加はしておったんですけれども、その時に証拠が見つかってます。でどんなものかと言いますと、小長曽の窯の前にですね、不自然に掘られた大きな穴が見つかったんですね。大きな穴です、でその中から江戸時代のものと思われる茶入れっていうその小さな壺、それがほぼ完全な形で40個ほど出土したんですね。
へ、
はい、でこれによって、彦九郎が尾張藩から注文を受けて作ったのが茶入れ、
なるほど、
でつまりお茶の道具ですよね、だったことが分かりました。
へ、
江戸時代当時っていうのは武士の間でお茶が流行していましたので、はい、その道具をどうも作ったらしいということですね。
うわ、すごい。ということはその発掘調査とその古い記録が一致したということなんですね。
そういうことですね、はい。
なんかそれにしてもそのほとんど完全な形の茶入れがそんなこう出土したということですと、まあ、見応えもありますね。
そうですね、はい、だと思います。
その茶入れとかの見ることってできるんですか？
実はですね、この5月の1日からですね、はい、小長の史跡指定、先ほど申し上げた50周年記念としてですね、瀬戸蔵ミュージアムで展覧会、小長のですね、開く予定だったんですよ、はい。でもう展示の準備は実は終わっていてですね、いつでも見ていただける状態なんですけれども、はい、ご存知の通りコロナの関係でミュージアムが今閉館となっておりますので、現在見ることができないんです、
はい。
ただ緊急事態宣言が予定通り解除されれば、6月21日より公開されると思います。
そうですか、ね、せっかくの展覧会ですからね、その小長荘の史跡指定50周年記念、はい、じゃあ もちろんこの茶入れも見られるということですね。
そうですね、展示はしておりますね、はい、
それ楽しみですよね。
そうですね、問題あると思います。
そしてそれからその小長荘 この釜跡そのものっていうのも今でもこう見ることってできますか？
はい、もちろんそうですね、史跡に指定されておりますので保存措置、国の責任に指定される前からですね、有名な窯でしたので保存措置が取られて、現在でも現地でその見ることができます。当時の姿のままですね、それに関しましては詳しくは瀬戸市の文化課もしくは私の所属する埋蔵文化財センターまで問い合わせていただければ、ご回答いたしますので、でそれから先ほど申し上げました展覧会の会期中にですね、瀬戸歴として展示説明ですね、展覧会の説明と現地への案内を行います。もともと5月1日からの予定でしたので、実は6月1日号にですね、広報の、瀬戸歴の情報を載せてしまっているんですけども、延期になったということを、ご了承いただきたいということと、はい、あと今後のことですけれども7月1日号の広報瀬戸にですね、今後のその瀬戸歴の情報を載せますので、
はい、
あとまた瀬戸市歴史文化基本構想のホームページというのがあるんですけれども、はい、そちらにも情報を掲載しますので、はい、そちらもご覧いただければと思います。
ということは、はい、また後日これ延期という形で小長荘釜跡をこう、みんなで見ることはできそうということですね。
そうですね、おそらく開催されるんじゃないでしょうか。
はい、ね、本当に貴重な釜跡ですし、以前私も河合さんにご案内いただいて見せてもらったんですけども、はい、その室町時代の、釜がこういう形、
はい、
それから江戸時代になってここがこういうふうに変えてこういう釜で使っていたんですよって、やっぱり専門家の方に説明を聞くと、
はい、
自分でこう見てるだけとは全然違いますからね。
おそらく普段ね見ることないものですので、はい、細かいところのその見どころ勘どころっていうんですかね、そういったところも教えできればなと思いますけれども。
それから釜跡としての状態がとってもいいように感じました。
はい、保存措置っていうんですかね、樹脂をこう含ませてありますので、何分室町時代のもともと釜ですから、空気に触れると崩れちゃいますので、そういったあたりの保存はしっかりやっていかなくちゃいけないなと思います。
ですので実際その釜跡で皆さんでしょう見る機会があれば、ここが室町として使われていた釜で、ここがこういう改良して江戸になったらこういう形で使ってたんだよって目の前でこうね見られる機会ってなかなかないですからね。
そうですね、
ぜひじゃあこの辺も広報瀬戸の7月1日号を、もしくは瀬戸市歴史文化基本構想のホームページを見ればいつ頃、この見学会がありますよというのはまた見られ、分かるということですね。
そうですね、瀬戸歴だけじゃなくて展覧会もぜひですね、たくさん入ってみていただければなと思います。
茶入れ楽しみにしたいと思います。
はい、ぜひご覧ください。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
瀬戸市文化振興財団の河合公親さんに、現在瀬戸市の中で国の史跡に指定されています釜跡、小長荘陶器釜跡につきましてお電話でお話を伺いました。